なんだかね、人生嫌になっちゃって。もう彼女はできないし、仕事もできないし、お金も稼げないし、夢もね、全くつかめないし、プライベートも充実しないし、そろそろね、なんかまあ35っていう年齢でね、判断しちゃうのはあれかと思うけども、いやちょっと人生諦めるべき段階なのかしらと、ちょっとね、落ち込んでるわけですよ。まあ、完全にハイパーネガティブ期なんですけども、っていうのも多分、体調悪いから、ね、なってる気もします。今週8月の24日、水曜日、この日、起きた瞬間からがね、喉が超絶痛くて、で、そっから、やばいんだよね。多分、この夏風邪っていうか、で、職場の周りの人もね、みんな同じような症状、喉が痛くて、鼻水が出てという感じでさ、で、俺の場合鼻水が出るわけじゃないんだけど、その鼻の奥の方に、なんかすごい鼻水が溜まってる感じ、なんか蓄膿みたいな感じになっていて、だからすごくね、気持ちが悪いし、なんか喋りにくい。ね。まあ、そんなんで、金、水、木、金、土、日と、やってきましたが、若干良くなったかもしれませんが、そうだね、熱は多分ないんだよ。だけど、やっぱり喉と鼻の奥が違和感だらけと、あと体もだるいと。で、そんな中、やっぱり仕事もね、うまくいかないですよ。もう、毎日毎日、ね、ようやく前からずっと言ってました、まあ今アプリのね、開発をしてます。まあ、開発つたって俺が開発してるわけじゃないんだけどさ。俺は企画営業みたいなところでやってるんだけども。でもこれで、どんどん、ね、話を詰めていかないといけないっていうところなのに、まだふわっとしてるところは結構あんだよね。でも、もうまずいんだよ。タイムリミットなんだよ。でもうまく進まないんだよっていうね。で、ちゃんと、ね、できる限り何とかしようとして、まあ、残業残業&残業なんだけど、それでも、なんかどうにもいかないし、もう一日何やってんだかわかんないし、風邪ひいてるし、つって。こんな人間じゃさ、もう、ね、仕事も限られたことしかできないし、そしたらお金なんて稼げるわけないじゃない。そう考えるとさ、もう、ね、自分の、限界を決めちゃいけないけどもさ、まあ、年収300万から400万、もうここが俺のね、限界なのかなと感じているわけですよ。で、そんなのがあったりさ、なんかね、このラジオもさ、いや、こないだ公開収録ね、やらせていただいて、で、皆さんいっぱい来てくれてさ、ね、遠方からも来てくれたし、もう近くじゃね、チャリで来ましたみたいなね、人もいますから、そういうさ、もう近くも遠くもね、いろんな人が来てくれると、ありがたいなって思うし、一応公開収録自体は、まあ、成功っちゃ成功でしょうと、私思うわけですよ。だけどさ、なんか、ね、その後、じゃあこれがどうやって広がっていくの？ね、どこに向かっていくの？って言うともう全然わかんないじゃない。だからなぁと思って。ね、で、プライベートだってね。まあ、今何やってんのって言うと、まあ、ポケモン GO とアニメ見るぐらいしかないですよ。だけど、じゃあその両方どうなのって言うと、まあどっちもね、やっぱ仕事忙しいと時間作れなくて、で、ポケモン GO もそんなはかどらないし、アニメは溜まってく一方だし、良くないなぁと思って。で、アニメのポッドキャストやるやる言って、全然やらないし。もう嫌だなぁと思って。で、そんなんでさ、もう嫌になりすぎちゃって。で、そんなんで、この、まあ、ラジオ始まる1時間前ぐらいかな。本当に嫌になっちゃって。で、前にね、リスナーの方から Amazon ギフト券もらいましてね。パルさん、これはもうオナホを買ってくださいっていうね。そういうので Amazon ギフト券もらったんですけど。もう、オナホ買いまくるしかねえなと思って。で、ちょっとね、 まあ、人生嫌になったっていうことを、まあ、言い訳にしてるかどうかわかりませんけどもね、放送始まる1時間前に、新しくオナホをね、3つ購入してしまうっていうね、明日届きます。ね、もういいやと思って。なんか、ソープ行ったってさ、2万円から3万円くらいかかっちゃうわけじゃない。したら、いいじゃない、オナホぐらい。3つぐらいいっぺんに買っちゃったって。ね、天下じゃないですよ。あれ、使い捨てじゃない、オナホを、3つ買いました。ね。もう人生嫌になっちゃったらさ、そういうことよ。酒もね、体調今悪いから飲めないし、飲んじゃうとね、いや、飲むと楽しいんだよ。美味しいし。だけど、もうその日はもう何もできなくなっちゃうし、次の日もね、なんか、何もできなくなっちゃうんだよ。お酒抜けないからさ。で、体調も悪いし、ということでね、今お酒飲めない。そうすると何するのって、もうオナニーするしかないじゃんって。いうことで、明日届くね、ちょっとオナホ。まあ、期待しながらね、1週間でなんとか、その、3種類、ちょっと使ってみて、来週にはね、デビューしようかなと思ってますから、ね、もうそれしかもう、オナホ使って、こうだったよっていうぐらいしか俺の今存在価値がないからさ。だからもうそこはね、積極的にね、チンポを突っ込んでいきたいと思いますんで、まあ、そんな、ね、ちょっとハイパーネガティブ期です。ね、そして風邪気味ですが、最後までね、まあ、突っ走って、いつも通りやっていきたいと思いますんでね、最後までご視聴いただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけでね、今日も、まあ、元気にね、気分だけは元気にね、やっていきたいと思ってはいたんですけどもね、やっぱ体調が悪いとね、どうしてもまあ、気分もそこまで乗ってこないっていうね、これが人間のメカニズムっていうね、まあそんなのもありますけどもね。でもまあちょっとオナホを買ったことによって少しね、気持ちもね高まったかなと思いますんでね、やっていきたいと思います。そんで、ちなみに今回買ったオナホなんですけど、一応皆さんにね、これを買ったよってことだけお伝えしておこうと思いますんで、ご紹介したいと思います。購入しましたオナホ、1つ目、エンジョイトイズメンズマックスフィールプラスウェッジっていうやつです。その以前ね、リスナーの方から、おすすめしていただいたメンズマックスのなんかそのなんだローションが濡れ出してくるみたいな、そういうオナホ、いわゆるローション不要のオナホというのがあると、それを調べました。それ出てきました。でそれがこれですと。何やらなんか水はでも必要らしいの。でも水を塗るだけでぬるぬるするらしいんだよ。なんか不思議ですね。チンコには悪影響が出そうですけどね。ちょっとレビューを見る限りだと、まぬるぬるしておって思うんだけど、実際にチンコ入れようとすると結構きついと。やっぱりローションが必要みたいいう話もあったので、どんなもんかちょっとね試したいと。そして、もう一つご購入しましたのが、ライド、ふわとろ、ふわっちつ、イボリューション、非貫通、ゆる系ホール、バージンローション付きっていうね、謎なやつね、こちらを頼んでおります。こちらはなんかね、ふわとろらしいんだよね。いや、俺ちょっとね、オナホについていろいろ考えたんだけど、ね。いや、もうその前に人生について考えろよって話なんだけど、ちょっと、人生ってさ、オナホから始まるじゃない？言っても。 なので、いいオナホのある生活イコールいい人生というのもありますから、それはオナホについて考えるんですけど、よくある、シリコン系のオナホってあるじゃない。で、これって刺激も強いし、いいんだけど、でも、じゃあ実際の女性器ってそんなに、なんか、ゴリゴリコリコリしてないよねと思って。やっぱり、ふわとろなんだよねと思って。ね、そう思うわけです、私は。そして、ふわとろの中で、きついというところだな。だから、シリコンでガチガチのやつできついのは、もうまずチンコ入ってかないじゃない。で、ローションでズルズルにして入れて、みたいな。で、刺激が強いというのがありますけど。そうじゃないんだと。ふわっとろでキツキツ、ね。これを目指したいというのを考えていたところ、ここ。ライド、ふわとろ、ふわちつイボリューションにたどり着いたわけですね。なので、こいつをちょっと試したいと思っております。そして、三つ目、ラストですけども。これも、なんだろう。今日すごく響いたのかもしれませんが、同じメーカー、ライド。ね、ライドとかって俺初めて見たんだけどね。私そんなに、オナホについて精通してるわけでもないのでね。天賀先生のことぐらいしか知らないんであれなんですけどもね。なんですが、ちょっとこちらはね、ちょっと今回気になるところで、ご購入させていただきました。ライド。これこっち買っちゃったの？間違っちゃったよ、これ。キャンセルできねえかな。買ったのが、高弾力螺旋、バージンループハード、バージンローション付きと。ね。これを買ったんですが、欲しかったのは違うんだよね。さっき言ってたのと矛盾するじゃない？ね。高弾力螺旋とかね、ハードとか。そうじゃないんだよ、俺は欲しいのは。ね。俺が欲しいのは何か。そう。こちらではなく、もう一個あって、ライド、四重螺旋、バージンループ、螺旋の高みっていうのがあるの。微妙に違うの。さっきのは、硬いんだと思うの。これは、硬くないと思うの。なので、どうしよう。今、注文した、この商品、キャンセルしたいなこれ、ラジオ終わってからキャンセルだと大変ですよ。ね、未発送になってますけどもね。それで新しいもの買い直すと。ね、キャンセル理由が、ちょっとハードタイプじゃなくてソフトタイプのが欲しかったんで、みたいな。理由で、やめますか？恥ずかしいですね、これね。まあそんなんで、まあふわとろが来ますからね、まあそれでよしとしてもいいんですけどもね、そのいわゆるなぜこっちのね、まあ高弾力ね、まあでもまあどっちでもねいいんですが、バージンとね、バージンループよくわかんないね、ようわからんけども、バージンのね、感覚を体感できるのかな。そんなねところのオナホということだったのでね、私もう一生バージンとセックスすることはないだろうということでね、オナホでねバージンを経験すると、そういう人生も諦めだからさ、もう諦めたよね、バージンとセックスはできないね、もうこれはもう確定でしょ。なのでいいです、そしたらもう代用品できますよというところで、まあね、そんなオナホを3つ購入と、そんなところなんですが、いろいろこうやってオナホをね調べてったら、最近こういうアダルトグッズをね全然調べてなかったから、そしたらね、そのアダルトグッズのランキングとかさ、アマゾンとかで見るじゃない、なんか全然ね俺知らないようなのがいっぱい出てて、あ、こんなのもね最近あるんだみたいなあったので、そんなお話はね、ちょっとこの後お話しさせていただきたいと思いますんでね。じゃあそんなわけで、春菜伊藤の童貞ネットアットネトラジ、この番組は バーディパスタフォレスト様のご提供でお送りいたします。というわけでね、今回ねこちらバーディパスタフォレスト様にね、まあ、今回まあこのね童貞ネットのね公開収録先日やらせていただきましたけどもね、こちらの特別協賛いただいておりますのでね、ぜひちょっと告知をさせていただきたいとね。一応多分今回で告知が最後になっちゃうかな。なので、皆様ね、ちゃんと聞き耳でね、聞き耳立ててね、静かにねご清聴いただきたいと思うんですけども、バーディパスタフォレスタ様ね、こちらはパスタの美味しいショットバーとね、しかもドリンクは全品200円、安いね、カクテル150種類以上多い、ノンアルコールも20種類以上ね、いいですね、お酒飲めない人もねいいですね、これはね。場所は新宿駅西口徒歩7分、西新宿7丁目、おたき橋通りね、覚えましたか、おたき橋通り、フレッシュネスバーガー裏、平日18時から23時ね、だからまあ仕事帰りにね行くといいでしょう。まあ今の私ちょっと帰りが遅いのでね、23時も間に合わないんですけどもね、どんだけ働いてんのって話なんだけど、働いてるフリです多分ね、ちゃんとなんか実績に伴ってません。そんなね、私はちょっと間に合いませんが、もう少し仕事が落ち着いたら間に合うであろう、平日は18時から23時とね、皆さんはちょっと行ける人はね行けるんじゃないかなと思います。バーディパスタフォレスタ、8月にリニューアルオープンしたばかりのお店ですよ、ということで、8月にリニューアルオープンね、8、9とね、なりましたから、ようやくね、その、店もね、リニューアルしたばかりってね、なんか、ちょっと浮き足立ってるかもしれないですよ。そこが、もう9月末になりましたから、もうこれはね、もうリニューアルからもうすごい慣れた感じになってる。ね、今一番いい時かもしれないですね。一番綺麗で一番慣れていて一番最高のタイミングということで、ぜひ皆様バーディパスタフォレスタ様ね、新宿駅からほんと近いので行ってみてください。私も仕事が早く終わったら行きます。行きたいっていうのもね、新宿行くんですよ、帰りに、仕事帰りに、なぜかね、ポケモンですけどもね、ポケモンのためにまあ、ちょこちょこといろんな駅降りたりするんですが、ちょっとね新宿降りようかなと、今週はそんなことをちょっと思っておりましたんでね、そしたらまあ先にね、バーディパスタフォレスタに行くのか、ポケモンをしてから行くのかはちょっとわかりませんが、ポケモンしてからかな。ね、ポケモンして、で、ある程度落ち着いて、で、23時の閉店までいるみたいな。どうですか、そういうのね。行きつけになっちゃうかもしれないですね。もう毎日毎日パスタパスタでね。俺もちょっとおしゃれになっちゃうかもしれませんけどもね。いつもね、丼丼&丼なんでね。それよりね、もうちょっとおしゃれな上流貴族になりたいということで。ただ私、平日お酒飲めませんから。次の日引きずっちゃうからね。なので、ノンアルコールもございますというのね。これありがたいですね。ね、あとは普通のソフトドリンクもありますから。ね、しかもお安いね、ドリンクは全品200円ですからね。行きたい。ね。リアルに普通に行きたいんだよ。ただ、平日だけ、あとまあ土曜日、ランチやってるんですけどもね。土曜日は私、起きるのが遅いんでね。良くないですね。何かちょっとね、行く行く行ってまだ行ってませんけどもね、本当に行きたいと思ってますんでね、ぜひ皆さんも新宿行く機会がありましたら、バーディパスタフォレスタね、ぜひ遊びに行ってみてくださいねとね、美味しいパスタね食べられますよという、そんな告知でございます。もう告知というか普通に俺が行きたい店の話しちゃってる感がありますけどもね、ぜひぜひ、私もちょっと行きましたらね、ご紹介サイトさせていただきたいと思いますよというそんなお話で、じゃああと 先にお話なんですが、今日、まあ皆様からね、お便りお待ちしてるんですけども、で、いつもだったら、お便りの宛先については、掲示板かメールでってお話してるんですけども、ちょっと掲示板が、調子が悪いのかもしれません。つい先ほどまで、昨日今日と、掲示板がアクセスできない状態だったんですが、23時になった瞬間にアクセスができるようになりました。なので、もしかしたらいつも通り、童貞ネットとね、ググっていただいて、ホームページございますので、そちらに、掲示板っていうリンクがあります。で、そこの中に、ラジオ用スレ、その7っていうのがあるから、そこに書いていただけたらとは思うんですが、もし、繋がらなくなってしまった場合、ね、その時の、緊急的なね、措置としましては、またググってほしいです。ね、ググるのは、童貞ネット、スペース、ニコ生、ね、これで検索すると、多分、上から2個目ぐらいに、童貞ネットのコミュニティが出ると思うの。で、童貞ネットのコミュニティが出ましたら、上にね、メニューがいくつかあります。トップ、掲示板、動画、生放送、メンバーとかあると思うんですが、左から2番目の掲示板、これを選んでいただきますと、童貞ネットの一応、まあ、掲示板になっておりますよと。まあ、ニコニコ動画用なんですけどもね。なので、もし、いつもの掲示板使えなかったら、こちら、ね、書き込んでいただきたいと思います。で、そんなね、なんかどっちにしようかななんてめんどくさいよっていう人いましたら、メールの方もね、こちら募集しております。メールアドレスは、radio@dotei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。まあ、一応ね、リアルタイムは掲示板。で、事前にいただけるんであればメールということなんですが、今日はメールの方で来たね、お便りに関しても、まあ、リアルタイムでね、ご紹介していきたいとは思っております。ね。なるべくね、忘れないように。いつもね、掲示板をね、よくちょっと見てますから、メールの方がおろそかになってしまっているところはありますが、今日はね、その辺も、注視しながらね、やっていきたいと思っておりますので、どしどしお便りお待ちしております。じゃあそんなね、ところなんですが、どうでしょうかね。今日お話ししたいこと、まあそういうお話しますか。オナグッズ、ちょっとだけ話しようかな。せっかく、最新のね、ちょっとオナグッズ事情について私もちょっと詳しくなってきましたから、皆さんにぜひね共有させていただきたいところなんですが、そのオナホだけじゃなく、他のね、商品も見たんですけども、今回少し気になった商品、買いませんよ。買いませんが、気になった商品、こちらご紹介。PPP、ふわとろおっぱい2000。こちらでございます。まあ、俺もね、過去にね、おっぱいの、そのシリコンっぽいね、おっぱいの、そういうオナグッズ、買いました。ね。で、それも、まあ、悪くはなかったんですが、今回こちら、PPP、ふわとろおっぱい2000、ね。なんかこれ喋る時だけ早口になりますけども。これが、何やらいいと。ね。Amazon の方でもね、かなりのね、いいランキングをね、叩き出していたので、どんなもんかな、というところなんですが、まあ、18歳未満。いや、20歳未満か、これだと。わかる、18禁というか18歳未満か、ね、の人たちはまず見れないと思うんですが、まあパッケージもよろしいよとね、なんかちょっと有名な絵師さんだかわかりませんけどもね、可愛い女の子のパッケージ、そしてそこにおっぱいのところだけがパッケージが抜かれていて、そこから、その商品のおっぱいがね、見えているというね、なかなかいいおっぱいのね表現の仕方してますけどもね。で、そんなんで、評価も高く、値段もね、安いんだよ。高いんだけど安いの。で、今、多分、この、おっぱいグッズ的なものの、なんだろう、費用対効果の すごい高いものとしては、おっぱい愛ちゃんってやつが、多分、評価も高く、金額もそこそこというところかと思います。まあ、こちらはね、たまにお便りとかね、いただきましてね、おっぱいグッズに詳しいね、リスナーの方いらっしゃいますから、まあそんなね、お便りいただいたりしますけども。でも、それってだいたい1万3000から1万5000ぐらいするんだよね、確かね。高いのよ。まあ、おっぱいの価値と考えれば、まあそんなもんかもしれませんけども。ただこの、PPP、ふわとろおっぱい2000。ね。なんで早口なんだ。なんか早口言葉で言いたくなってしまうんですが、こちらに関しては、お値段なんと、まあ、アマゾン価格なんですが、6369円。本体価格は11800円と、ね、46% オフとなっておりますが、ね、これ値下げしている理由がわかんないですけども、評価はとても高い。そして、あの、よくある、あの、おっぱいグッズは、本当のおっぱいよりちょっとちっちゃめにできてんだよね。ちっちゃめっていうのが、なんだろうね、その、等身大って感じがしないのよ。若干、やっぱり、なんかちっちゃいんだよね。うん。そのなんか、小さいおっぱいじゃないんだよ。その A カップ、B カップとかそういう小さいおっぱいってわけじゃなくて、なんか、全体的な縮尺がちっちゃくなってしまっていて、残念だなって思うことが多々ありますが、この PPP、ふわとろおっぱい2000に関しては、かなり等身大になっておりますと、ね。なので、まあ、本当はお金があれば、おっぱい愛ちゃんを買うべきですが、そこまでね、1万円を超えるお金を出してのおっぱいはっていう人いたら、多分その人には、もうこの PPP ふわとろおっぱい2000がベストなんじゃないかなと思っております。ただ、やっぱりちょっとその、よくあるね、そのシリコン系のグッズで言われる、油がね、結構出てきてしまうのはありますので、一緒にパウダーをね、ご購入いただいて、ね、使い終わったら、パウダーを、で、ちゃんと、なんか、かけてさ、鳴らしてあげて、それで保管するというね、そういうのが必要になってくるらしいので、ぜひ、ご購入する際には、パウダーもね、一緒にご購入いただきたいと。そんな、俺は AV グッズ、ね、アダルトグッズのね、なんかそういう伝道師みたいな感じになってますけども、ね、全然、まずパウダー買ってくれって言ってるけど、俺がパウダー買ったことないっていうね、ところはありますが。ただ、あの油ね、なんかすごいんだよ。すげえ出てくんの。なので、必須だと思います。そんなおっぱいも、いいんですが、もう一個、気になった商品があります。気になった商品は、どちら？こちら。これがですね、インサートエアーピローっていう商品。これが、そのなんかすごい人気があるみたいなの。でも、全然俺知らなくて。なので、ちょっといろいろ調べてみたんですが、いわゆる、あの、抱き枕、なんだけど。で、普通の抱き枕って、まあ、柔らかい、普通の枕じゃない。長い枕。ね。で、そこに、なんか、好きなキャラクターのね、なんか、そういうのを入れるわけじゃない。入れるって、逆だね。そういうカバーがあって、カバーに、ね、カバーをつけるわけじゃない。抱き枕にさ。だけど、こちらは、エアーピローということで、ポンプ式で膨らませるタイプのね、抱き枕になっております。ただね、これ素晴らしいのはね、インサートって書いてあるでしょ。普通の抱き枕はまあ一応言ったら枕ですよ。カバーさえ取っちゃえばまあ枕でしょみたいなね。それかまあどっかにねカバー隠してるんでしょ。まあどっちかになると思うんだけど、このインサートエアーピローに関してはこれ素晴らしいなと思ったのが、このピローの上下に両方穴が開いていて、それで オナホールが刺さるんだよね。で、上下っていうのはその、なんだろう、普通に、じゃベッドの上置きました。ね。それの天井側と地面側ってやつじゃなくて、枕側と足側ってことね。で、そこに、大きいタイプのオナホが刺さる方向と、もう片方はちょっとちっちゃめのオナホが刺さるようになってる。だから、ある程度その、皆さん持っているオナホ、ね、もう持ってる前提ですけど。で、それが、大体、対応するんじゃないかしらと。で、膨らます前に入れて、で、そこで膨らますから、そこで固定されるっていうこと、だと思います。そして、このインサートエアピローに、まあ、専用のね、あのカバーがあるんですが、このカバーも、よろしい。なかなかね、クオリティの高いもので、しかもね、あの、結構高いんだよ、普通の抱き枕って。抱き枕自体が多分3000円ぐらいと、で、抱き枕カバーも結構高いんだよね。公式のものとかになっちゃうと1万円ぐらいしちゃうのもあるし、安くても3000円。普通で5000円、7000円と、なってしまうから、ワンセット買うと、1万円は、まあ、超えてきちゃうかなって思うんですが、このインサートエアピローに関しては、本体が1900円。ね、まあ、膨らますだけのピローだからね、ここのまず、本体が安い。そして、カバーに関しても、1700円から2000円ぐらい。なので、安いんだよね。二つ合わせてご購入しても3000、まあ、4000円でお釣りが来ると。まあ、人生ね、嫌になっちゃって、オナホ3つ買っちゃうような俺にはさ、もうこれ買っちゃってもいいんじゃねえかなと思って。だってどうせ彼女もできないじゃない。だから、誰かが家に来ることもないでしょ、もう。そしたら、もういいでしょ。家の中オナホとかさ、抱き枕とかさ、そんなんで溢れてたってさ、どうでもいいじゃん、もう。ね。というわけで、ね、まずオナホをちょっとね、まず3つ試した後で、翌週は、このね、もしかしたらインサートエアピローをね、これを購入してしまうかもしれません。で、ちなみに、インサートエアピローなんですが、もう一個パターンがあるらしくて、インサートハグピローかな、そんな名前の商品が出ておりました。これはなんかもう少しなんか抱きつきやすいというか、インサートハグピローね、微妙にお値段500円ぐらい高くなって2410円なんですが、いい気がします。どっちを買ってもいいんですが、まだインサートハグピローに関してはそこまで、なんでしょう、周りのカバーがね、ゴリゴリいいものがあるかっていうと、まだないですね。これから充実していくんだろうと、そんなところでございます。まあ最近ね、そういうアダルトグッズ、見てなかったですけどもね、こうやって見てみるとね、また新しい発見がいっぱいあるなということでね、ぜひ皆さんもこういうアダルトグッズね、まあ、なんか昔いっぱい調べてなんかもう分かった気になっていたと、でもう飽きちゃったななんて思ってる人いるかもしんないけど、意外とやっぱりね、新しい商品はねどんどん出ているみたいなんでね、ぜひその辺ねチェックしていただきたいと、で面白いのがあったら教えていただきたいと、そんな風に思っております。それではね、お便りいただいておりますかね。ちょっともう一個開けばよかったね。ラジオネーム、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、お目が高いねパルさん、 PPP ふわとろおっぱい2000は2ちゃんのアダルトスレでも大絶賛中のおっぱいだよ、俺も狙ってる。そして、もう一個連投で、羊ガエル水族館さん、1万円以下のでかいおっぱいだと9000円の半熟サキュバスおっぱい極みプニフワってのがアイカップで有名だったんだけど、ふわとろおっぱい2000は6000円台で J カップだからな、アイを超える J だっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 こちらが、アダルトグッズ、おっぱい部門のね、ソムリエとして有名なね、羊がいる水族館さんですけどもね。わかんないよね。なんですか、その、アダルトスレでも大絶賛中っていうね。そんなにそこをチェックしてる人はいないんだがっていうね。ところはありますが、何やらやっぱりね、良かったということなんでしょう。なんで、まあ、でかくて、安くて、そして、ね、厳しいと言われているねちゃん、にちゃんのね、人たちにも、まあ、好評という、なかなかいい。だからコスパ、いいのはね、やっぱり、評価されますよ。なんだってね、やっぱり1万円超えるものってなかなか手出ないからさ。あんま変わんないかもしんないよ。まあ、言ったら7000円だからね。でも、ね、やっぱり、そっからじゃあ5000円、多く出せるのって、まあ、変なの2つ買えちゃうからね。おっぱい愛ちゃん、1つなのか。ね。それとも PPP、ふわとろおっぱい2000。ね。これを2つ買うのかっていうね。で、そしたらふわとろおっぱい2000、2つ買って、一個友達にあげたらいいじゃない。ね。誕生日プレゼントつってね。ふざけるなってなるかもしんないけど、ふざけるなってなるか、お前分かってんじゃん。これいつも俺が見てる2ちゃんのアダルトスレでも話題になってるやつじゃん。つって欲しかったんだ、つってね。なるかもしれないから。まあ、友情がね、深まるか絶好になるかね。どっちかなんですけど。だからね、ちょっと、おっぱい。ね。やっぱり俺も、先日ね、パイ釣りっていうのを経験してきましたけど、なんかだったんだよね。そう、思っていた、パイ釣りじゃなかったのもあるかもしんないけど、でも、そうだね、なんかその、おっぱいの幻想ってやつがさ、ちょっとね、揺らいだんだよね。パイ釣りってもっと、ね、ふわとろなんじゃないかと思ったんだけど、ね、なんかゴムボール二つに挟まれた。ね、そんな感じになっていたから。違うんだなって思っちゃったけど。だからもういいやと思って。もう、ソープに行ってパイ釣りされることもないでしょと。で、まあ、彼女もできないと思ってますが、もし彼女ができたとしても、チンコを挟めるほどのおっぱいを持った女の子と付き合うことも結婚することもないでしょうと。ね。もうここはもう諦めました。ね。彼女とか、結婚とかは、まだ、未練があります。ね。なので、そこはまだ、諦めたとは言えないですが、おっぱいに関しては、もう、彼女、婚約者、ね、配偶者、この辺、もうすべて、でっかいおっぱいのことは、そういう関わり合いはない。これ分かりましたから、でも諦めです。ね。今日はどんどん諦めていきますけどもね。諦めです。なので、そしたら、PPP、ふわとろおっぱい2000、かな。最強コンボとしてはよ。さっきの、インサートエアピローを買う。そして、ピローのところに、PPP、ふわとろおっぱい2000を置く。そして、女性器入るところに、さっき言っていた、どれですかこれ、ふわとろふわちつイボリューション、ね、こちらを入れる。そしたらもう無敵だもんね。そんでエロいね、なんかそのカバーつけて、おっぱいふわふわ、女性器ふわふわとね、どうですかそれ。しかもじゃあさらにここでね、なんか VR みたいなさ、変なゴーグルつけてどうですか。そしたらもう大変なことになりますね。時代が変わりますね、ということで。でもね、まあそうじゃないんだって話もしますけど、後でもう今しましょう。私気づいちゃったんですよね。このオナニーっていうのをずっと広げていくね、突き進んでいくっていうのはいいことなんですが、そのセックスっていうことをちょっといろいろ考えまして、もういいかなってちょっと思った節があります。それはやっぱりソープにね、 今年2回行きましたよ。初めてのソープ行って、そしてこの間2回目行って、でそこでやっぱし思うのは、セックスはやっぱりそういうところでするべきではないというか、してもいいんだけど、そこでするセックスを、セックスは俺が求めているセックスではないってことよね。それがソープに2回行って分かりましたと。で、あれがいいっていう人ももちろんいると思う。だけど俺が求めてるのって多分セックスじゃないんだよね。セックスなんだけどね。その何を重要視してんのっていうのは、なんかやっぱり肉体っていうよりは心ね。おじさんまだ心とか言ってんのってね。そうなんですね。心は諦めたくないね、まだね。なんだけどさ、多分これいろいろ考えたところ、まあキャバクラとかオッパブとか、まあ、テコキとかソープとかいろいろね、なんかそういう女性に絡むものをチャレンジしてきましたけど、キャバクラってまあ面白くないんですね。俺は別に興味のない人と喋るっていうことが面白くないっていうね、ところでさ、女性だったら誰でもね、よくて話せてれば面白いっていう人もいるでしょうか。俺はもう別に男でも女でも、興味のある人と喋るのはすごい楽しいけど、ね。ただ興味ない人とか、まだ全然なんか打ち解けられてない人と喋るのは苦痛でしかないじゃない。いくら美人の人だとしても、全然打ち解けられなかったら面白くないじゃない。それを打ち解けるっていうことが、キャバクラの醍醐味なのかもしれないけど、俺、ね、半年ぐらいかかるかな。昔は2年ぐらいかかったところが、今半年ぐらいでなんとか打ち解けられるようになったけど、半年かかるからさ、1日でどうこうじゃもうないんだよね。なんで、まあ、キャバクラもじゃあ通いなよって言うかもしんないけど、まあ、通ってまでっていうのは正直あるじゃない。なので、まあ、キャバクラ、なんか虚しいというか、辛い、ね、ところ。で、ここも、一つね、キーワードは心なんだよね。どうですか？これね、ちゃんとした話になってく気がしますけど。そして、オッパブ。オッパブは、楽しいんだよ。なぜか、わからないけども。ね、まあ、喋るんだけど、まあ、喋りはそこそこ。ね、あと、おっぱいが揉める。っていうのはいいんだよ。あと、今までのオッパブがいい子が多かったのかもしんない。うん。それもあるかもしんない。だ結局はいい子だったかどうかだとまた心かもしれないね。なんか少し心を開いてくれるんだよね。キャバクラだとそういうスキンシップがないじゃない。だから、なんかわけわかんない感じで、ね。もうあと言葉しかないわけだから。それ結構きついんだよね。だけど、オッパブは、ある程度の触れ合いがあって喋るから、多分、そこでちょっと、距離感が近くなるんだよね。しかも向こうも、おっぱいまでしか、触られないっていうのも分かってるし、ほぼね。まあ、それ以上も以下もあるかもしんないけど。だから、なんかいい距離感なんだよね。で、しかも、オッパブね、今まで行ってきたオッパブだと、まあ一緒にね、友達とかと行って、で、友達と、なんかそういうボックスシートみたいなね、そういうところで、オッパブだったりとかするのがあるから、友達と喋りながらおっぱい揉むみたいな、その非日常感もあって、でもそこの中で女の子も話混ざってきてみたいな、なんか、面白い感じになるんだよね。だからこれは、なんかいいのよ。これは何なんだろう、これアトラクションなのかな、ちょっとわかりませんけどもね。ちょっとオッパブはちょっと別枠。そんで、テコキ。テコキほど虚しいものはなくて。なんだ、テコキは、こっちからのスキンシップが、基本、NG じゃないんだけど。まあ、お金払えばいいんだけど。それはオプションだから、全員が全員、そういう気持ち、ではないんだよね。 そのおっぱい触られるの前提で働いている女の子たちではないんだよね。オプションが来たら触られるっていうところだから。なんか違う。しかも、なんか違うんだよね。一方的な感があるの。だから心なんだよね。心は開かれてない女の子のおっぱいを揉むみたいなね、ところがあったりとか。で、お互いに打ち解けられてないのにチンコをね、さすられる。で、虚しい。ね。特に賢者タイムになった瞬間にもう虚しい。なんだこれってなっちゃう。そしてソープだよ。ソープは、意外とみんないい子ではありましたが、それでも、やっぱりなんか違うなっていうのは、俺たまに言うのが、ガッキーと結婚できたとして、ね、じゃあガッキーと結婚できるけども、条件としてセックスができないみたいな。それでも結婚したいって思うって話があるんだけど、セックスはできなくても、ある程度イチャイチャできれば俺はもうセックスはいらないと思ってんだよね。まあ、ことガッキーに関しては特に。ということは、ソープだって、同じなんだよね。イチャイチャしたいんだよ。セックスってやつは。だけど、やっぱイチャイチャじゃないんだよ、セックスも。じゃ、セックスもっていうか、そのソープも。結局は、まあ、接待じゃないけどさ、まあ言ったら介護じゃない。お風呂に入りたい男が入ってきました。じゃあ、お風呂用意しますね、と。ね。じゃあ、なんか入念に、ね、洗いましょうと。あ、スポンジなかったわ。じゃあ私体でね、洗いますね、という話じゃない。そこで、ちょっとスキンシップして、なんかお互いにちょっと高まってきて、じゃあ、まあ、せっかくだし、そこベッドもあるしと。ちょっとこの後、一回どうですか、というお話だけど。でもやっぱりなんか、形式的なところがすごいあるわけ。なので、なんか、虚しいんだよね。そうじゃないんだよね。こっちがなんか、やっぱりね、この間のソープの時思ったの。なんかこっちから言っても、リアクションって、なんか違うんだよね。わかる？これね。これ何言ってるかよくわかんないかもしれないけど、なんかね、結局じゃあ俺がソープに求めること、セックスに求めること、っていうのは、やっぱり双方向でのコミュニケーションが欲しいのよ。じゃないと、全く、なんか、何なんだろうってなっちゃうんだよね。なので、ガッキーとセックスできなかったとしても、こっちが求めて、向こうが求めて、ただ、セックスはできない。でもこれでも、今まで言った、その、すべての、ね、そういう風俗産業を凌駕するんだよね。射精ができなくてもよ。求めるのはね、そういうところかなって、なんか向こうから求められる、そして受け入れられてる感がやっぱ欲しいのかなと思って。だからやっぱり彼女とのセックスじゃない限りそれって実現しないんだよねって、そんなことをちょっと思いまして。なんで、まあ、ソープ、もう一回ぐらい行くかもしれない。コスプレ。ね。コスプレと、あと、チンコを麻痺させた状態っていうこのダブルをね、一回で済ますために、もう一回だけ行くかもしれない。ただもうこれ行ったらもう、ソープ終わりかもしれないね。試すこと試したし。だから、それで、あとはもう、普通に、彼女が欲しいと。お互いにね、求め合うね、セックス。それが、やっぱり一番心地いいんだよね、と思って。それを求めています。ね。やっぱりなんか、ちょっと、ね、そういうところあるなと思ってね。まあ、なのでね、早く彼女をね、作りたいと。そんなことを思っておりますよ、と。それではね、お便りいただいてますんでね、ちょっと読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム山猫舞台さん。あれ、放送切れたの、俺だけっていうね。 答えいただきました。ありがとうございます。今、放送が切れておりました。ね。ポッドキャストで聞いていらっしゃる方は、あんまり違和感なく、多分続いているかと思いますが、切れている間、5分ぐらい今ございましたんでね。一応復旧しましたが、ねえ、やっぱりね、調子が悪いというかね、わかりませんが。まあ、こういうね、不安定なところもありますからね。まあ、先ほどのね、わけわからん、なんか、セックスとは何ぞやと。そんな話からね、急に5分間の無言があってね、そっから再開するんでね、またそのテンションで戻れるかどうか全くわかりませんが、ね、引き続き、ね、まだまだ話したいこといっぱいあるんでね、続けていきたいと思います。そんで、他今日喋りたいことなんですが、これ喋ると長くなりそうだな。まあ、答え出ないから、ちょっとちょこちょこと挟みながらにしようか。ちょっと思ったことがあって、これ学会で発表しちゃった方がいいのかもしんないけど、ちょっと、今回は学会で発表はしないで、ね、普通の、こういう時に話してしまいますけども。まあ、さっきから、いろいろとね、物事を諦めていこうというね、そういう悲しい結論に達してますが、ただまだ諦めていないのは、彼女とか結婚とか、この辺まだ諦めてません、ということは言ってます。でも、もうなんかそれを実現するのもちょっと難しいなっていうのもね、正直思い始めている、ね。そんなところもありますが、ちょっとアプローチ変えたら何か変わるんじゃないかなと思ったことがあって、それをちょっと皆さんと考えていきたいなと思うんですが、っていうのも、やっぱり、ね、一番じゃマックス、ね、どういう風になりたいの、ね、その異性と、って考えると、ガッキーと結婚したい、ね、そして、お互いに求め合いながら生きていきたいと。まあ、ここですよ。でも無理じゃないですか。まあ、さすがに俺も、ね、現実が見えてきてますから。ガッキーと結婚は難しいっていうのはね、分かってきました。今なのっていうね、いう声も聞こえますが、今です。今気づきました。無理かもしれません。ね、まだかもしれませんだから、ワンチャンあるかもしれません。まあ、でもまあ難しいでしょう。ということで、じゃあそのさらに、一個下とか、二個下とか、考えても、したら、どこまで下げたとしてもよ、結局は、じゃあ可愛くて、美人で、スタイル良くて、性格良くて、優しくて、なんかよくわかんないけど、そんな、そして、求め、ね、こっちも求め、向こうも求めと、そういう関係性の、そして、なんか、興味を持てるようなね、そんな人間性みたいな趣味とか言ったらキリがなくなってしまいますと。じゃあどうしていけばいいかしらとね、いうのは、一番最下層から考えていって、自分はどこまで実践できるんだろうかでちょっとアプローチを変えていこうと、そんな風にちょっと思いましてね。いや、いつもそういう風にアドバイスしてるだろって言ってる人もいるかもしんないけど、ちょっと違うんだよ。例えば、ブスでもね、多少ブスでも、もう妥協して付き合えよとか、いう話があるじゃない。でもこれは違うのよ。実際付き合っちゃうから。ブスとは付き合いたくないんだよ。ね。それは、みんなから見たら、ブスかもしれなくて、俺が見たら美人と思える人もいるかもしれないし、その逆もあるから、ブスの定義がよくわからんけども、俺の好みじゃない顔のことは、あんまり一緒にいたくないんだよ。どうせだったら好みの顔のこと一緒にいたいでしょ。それはもういいです。また、どんどんボディーブローください。でもこれはもうしょうがないよ。人間だから。だって、人間は、ね、好きなものに囲まれて生活したいっていう欲求があるわけじゃない。人と物を一緒にしないでくださいっていうね。そんな人権団体の方、ね、このラジオ聞いていることはないと思いますけども。とはいえじゃない、やっぱり。じゃあ、幼少期ありませんでしたか？ なんかお父さんとかお母さんが、ねえ、なんか恥ずかしいことをしたりとか、ね、なんか変な格好してたりとかすると恥ずかしかったりしたでしょ。ね、そういうのと一緒じゃない。ものじゃないけど、やっぱり一番身近な人っていうのは、ある程度自分の感性が、ね、選んだものではあるわけだから、そこが、なんかとんでもないものになってたら、自分の感性もおかしいし、なんか、嫌じゃんってなるのは、これはもうなんか綺麗事じゃなく、あると思う。なんだけど、でも一発目からそこにたどり着くのは難しいよねと。段階踏もうよと。だけど実践したらまたそれは求めてるものではないのでということで、理論でね、少しずつ行きたいなと思ってます。で、ただこれの、弱点というか、ものに関してはたまに例を挙げますけど、あの飛行機とね、宇宙船、この差の話をたまにするんだけど、結局飛行機ってさ、そのプロペラ機みたいなのからどんどん発展してって、早くなるとかね、いっぱい人を乗せられるとか、そういうのでどんどん発達していってジェット機になったりとかね、そういうね、そのジャンボジェットになったりとか、もう戦闘機みたいにそのマッハで走ってったりとかしたりとか、いろいろあると思うんだけど、ただこのもう水平に飛んでいくような飛行機をいくら改造してすっごいものにしたからって、宇宙に行けるわけじゃないんだよね。もうこれ構造が全然違うから。だから、もしかしたら、ガッキーっていうのは宇宙かもしれない。なので、この、もっとその、最下層からのアプローチしても、いくらやってもガッキーにはたどり着かないかもしれないけど、ただ、ジャンボジェットには近づくかもしれないよね。で、今俺は多分、宇宙には多分飛び出せないんだよね。で、宇宙船作るにはちょっと時間かかりすぎると、あとそのスペックもないとね。いくら頑張っても宇宙にはちょっと行けそうにないと。だったら地上で頑張りましょうと。そういうことで、私考えました。ブスな女でもいいから彼女を作る方法。ここから紐解いていくのはいいんじゃないかなと思って。で。じゃあどのレベルだったら今のデフォルトの状態で彼女できるのかな。今全然もう彼女がずっといなくて、もう付き合うってなんだっけとなっていると思います。俺もみんなも。で、特に現代人っていうか現代っ子ね、多いと思います。特にこのラジオ聞いてる人たちはね、さらに多いと思うんだけど、じゃあ君たちはみんなね、今まず、どんなブスでも、デブでも、何でもいいから付き合おうとした時に、どういうアプローチだったら、今、現状で、付き合えるようになるのか、いうことなんだけど、まあ、これ、正直なところ、じゃあ、そんなゲロブスだったら、ゲロブスとは付き合いたくねえよって言ってるけど、じゃあゲロブスと付き合う方法はって今正直わかんないんだよね。学生の頃だったら告白されるとかあるじゃない。だからそこで、ゲロブスに告白されても OK すればいい。もうこれだけじゃない。でももうそれがなくなっちゃったから、さあどうしましょうと。俺からはいけない。そして、ブスからの告白ももうないよと。その時に、じゃあ俺が今人と付き合うっていうことどうするのかって言ったら、まあ、一つこれはあんまり良くない手ではありますが、このラジオで呼びかけるっていうのは一つだよね。まあ、正直なところこのラジオでしか、多くの人とね、接点がないんだよね。だからなんか俺に興味を持ってくれている女性の方ね、どんなゲロブスでもいいですと、そんなこと言ったら誰も来ないけど、この例え話よ。いつも面食いだなんだで言ってますが、お便りねくださいとね、パルさんに興味がありますと、付き合ってくださいと。で、そういうお便りを 一番最初にくれた方、ね、付き合います。言って付き合うっていうのが、俺多分今考えられる一つの方法なんだよね。まあ、一番やっちゃいけない最低な方法なんだけど、ただ、ね、そんな、なんかなりふり構ってもらんな、やんないから、そこで、方法としてよ、一つはこれ、かなと。じゃあ他の方法はっていうと、全くわかんないよね。もう、だからもう、ダメなんだよ。ゲロブスとすら、付き合うっていう方法がわからなくなってんだよね。そしたらガッキーと付き合うのなんて、ねえ、もう本当に来世になっても無理だと思うので、今週から、じゃあ、久しぶりに新コーナーかこれ。ね。新コーナー、ゲロブスと付き合うには、嫌なコーナーだなぁ。ね。だけど、俺コーナーでこれ、やってった方がいい気が今してるね。なんかちょっと手探りでさ、こうやってなんか、話しながらね、発展していくかと思ったけど。で、みんなからお便りとかもらってね、それで、ああ、こうすればいいじゃんって、なるかもしんないなと思ったけど、でもやっぱり、そういうちょっと、今、少し考えただけじゃ、出てこないってことを考えると、もう根本的に、何かが欠落しちゃってるよね。で、これは多分現代人は、多く、ここは欠落してる気がするね。勝手な想像だけどさ。だから、なんかいい歳しても付き合ったことないとかっていう人が増えてるってね。そんなニュースがありますけど。そうなるよ。しかもだって理想がちょっと高いわけじゃない。だけど、理想をいくら低くしようが、その付き合うっていうところに持っていく方法を分かってないもんね。だ、あとはだから、他にあるとしたら、結婚相談所に行って、どんなブスでもいいから付き合う。っていう方法でしょ？でもそのぐらいだもんね、ナンパとかはできないじゃん。ブスナンパし、もう怖くてできないじゃん。そうだよね。だから、まあそういう方向しかないんだよね。で、これを、じゃあ来週は、もう一歩。発展させて。ね、今だと、本当にゲロブスとしか付き合えないからさ。じゃあまあ、お見合いパーティーとかね、普通、マチコンとか、あるけど、マチコンとかお見合いパーティーで、付き合うってところまで持っていけるかっていうと、これ持ってけないと思うんだよ。クソブスでも。ね。そう考えると、今確実に付き合うって方法は、リスナーから募るっていう方法か、もしくは結婚相談所なんだよね。もうこの二択しかないの俺。しかもゲロブスの可能性は高しなんでしょこれ。わかりませんけど。だそうなってくるとね。こう発展させるってなるとちょっと難しいですが、皆さんからもぜひ、これコーナーやっていきたいと思うんだけど、ね、覚えてるかしらね、俺がね、来週ちょっと皆さんからね、お便りをいただきたい。まあ、ちょっとタイトル名はまた考えますよ、コーナー名は。だけど今のような話で、まず、ゲロブスと付き合うには、まずどうしたらいいのかと。そして、次のステップ。さらにいい女性と付き合うには、ね。だからまあ、言ったら、ね、学校とかだって、女の子のレベルだってあるわけじゃない。1軍、2軍、3軍みたいなさ。多分、今3軍の、中盤ぐらい。いや、3軍の下位打線ぐらい。でしょ。ここはなんとか付き合えるかもしれないってところまではまあ分かりましたよ。なんとか、二軍エースまで持ってこうよ、これを。で、それを、まあ、みんなどこでね、妥協するかわからないけども、ね、途中で妥協して、三軍エース、もしくは、二軍の補欠、ね、いや、同じ位置じゃねえかってなるんだけど。 そういうところをちょっとずつ模索していって、いや、俺この辺で、みたいな、ね、お先行きます、みたいな、あるかもしれないけど、なんとかこれを伸ばしていって、二軍のエースまで行きたいね。できれば一軍控えぐらい。ね。変わんねえじゃねえかって話もあるんだけど。ただ一軍のスタメンになってくると、これは多分宇宙船だから。アプローチが違うと思うんだよね。ジャンボジェットが空に向かっていっちゃうってなっちゃうから。それどうかなって思いますけども。なので、まあ、ワンチャンあるかもしんないけどね。何か奇跡が起きるかもしんない。だけど、まずは、二軍エース。ね。ここがいけるぜっていうところまで来ない限り、ちょっと一軍にはどうにもならないなと思ってますんで。これをちょっと、みんなで考えていきたい。もうコーナー、何年ぶりですか ?3 年ぶりぐらいになるんじゃないですか?たまにはやりましょうよ。みんなでね。そんな、ね、ところで、そんな企画をね、やっていきたいと思いますよってね、ところでございます。じゃあちょっとね、お便りいただきまし、いただいてるのでね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、665番さん。残念。このラジオで、彼女、おわ、嫁がいないのは、パルさんだけだよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。童貞ネットのラジオなのに、しかもその中でも俺が童貞じゃないよっていう、そういう面白いやつがあるのに、もう、リスナーの人はみんなが、ね、もう童貞とかそういう問題じゃないから、彼女もいるし、嫁もいるから、みたいな。そんな人しかいないっていうね。もうすごい滑稽じゃない、俺が。で、ね、リスナーのみんな童貞だらけでしょって、俺童貞じゃないんだけど、言いつつ、実はみんな童貞ではなかったっていうね。悲しいね。でもまあ、悩んでる人はいると思ってるからね、俺はね。一緒に、ちょっと、ね、頑張っていきたいよね。今年、なんとかそこの理論を完成させて、今年の年末、もしくは、年の初めには、実践して、やっていこうよ。まあ、8月終わりだからさ、9月、10月、ね、2ヶ月とかで、で、俺そうすると11月15日に誕生日だから、35歳のうちに、なんとかなるかもしんないね、これね。で、なんとかなんなくても、次クリスマスとかあるじゃない。そこに間に合わせようよ。さ、年内だし、童貞ネットもね、丸8年になるんだよね、そうすると。もう記念すべきところじゃない。これかな?ね。ちょっと頑張っていきたいですね。あと、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。面白そうな企画だな。失敗しても美味しいぞ、パルさんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、まあ、失敗しても、まだね、いいと思う。なんか、当たって砕けろ感じゃなくてさ、ある程度そういう理論じゃないけど、こういう風にやったらいけるだろうっていうもとで、しかも、いけなさそうなのはやらないから。ね、言ったらだから、まあ、もちろん、その間に婚活とかするかもしれない。だけど、多分ダメだろうなと思ってやる。で、これは仕方ないけど。奇跡が起きればなっていうのでやるけど。ただ、この企画に関しては、確実にいけるっていう。ね。そういうところですから。それをどんどんどんどん積み重ねていって、そして二軍エースを狙うと。それ、ね、学生のうちにやっとけよって話かもしんないけど。でもね、気づいたのがね、今日だったのでね、35歳がね、これから頑張っていきますというところで、ぜひちょっとね、面白い企画にして、みんなでね、彼女を作って、そして結婚して、で、2020年オリンピックには子供を連れてね、オリンピック観戦、そんな風にやっていきたいと思っております。そして、あともう一個、お便りいただいてます。ラジオネーム山猫舞台さん。ブスな女でもいいから彼女。ブスなら付き合えてる、付き合えると思っている思考がやばいぞ。ブスを見下しすぎて笑ったわ。久々に童貞ネットらしくなってきたぜ。はっきり言ってやれよ。彼氏ができないブス女ども。この正社員、天才ラジオパーソナリティのパルナイトが彼氏になって、お前のバージンもらってやるってよってね。 答えいただきました。ありがとうございます。言ってやりたいところですが、ね、ブスは無理なんでね。まだ言うのかって話だけど。ね。彼氏ができないブスどものバージンをもらうような、俺は天才ネットラジオパーソナリティではないですよっていう。ね、そういうことですよ。いいですね。昔の童貞ネットが戻ってきた感じしますね。もういいだろ、こんなんでね。もう、おっさんなんだからさ、もう少し落ち着けよって、ね。そんな風に思ったりもしますが、関係ないね。言いたいこと言って。で、また叩かれて。で、シュンとして。で、また少し経ってからまたね、言いたいこと言って叩かれてシュンとしてを繰り返すと。気づくとそれで死んでいるっていう。それでいいんじゃないかなって思いますから。なんで、今回はね、もう世間のね、ブスどもに、ね、もうどんどんアプローチをね、していくと。ね、まあ、実際していきませんけどもね。アプローチをね、していったら確実にいけるぞということをね、どんどん証明していって、で、ギリギリブスじゃないぐらいの人を狙っていきたい。いいのよ。だから難しいよね。見た目なのか性格なのかとか、体なのかとか、いろいろあるんですが、ただやっぱり、見た目って、でさっきから言ってるけど、重要だと思うのよ。だって、じゃなかったら、この世で、いわゆるね、絵画とかね、こういう美術品とかさ、あるじゃない。絵が何億で売れるとかさ。結局は、もうその、視覚なんだよね。視覚で、自分がどんだけ、いいと思ったものが、近くにあるか、っていうのは、一つの価値観だからさ。だったら、やっぱり、好みと、顔、ね。が、近くにいつも一緒にいてくれたら、それはとてもいいことじゃない。そういうわけで。で、まあ、この辺もね、なんか難しいのは、結局、好みの顔って、まあ、これはなんか気持ち悪い話になっちゃうから、これあくまでそういう、可能性もあるよねって話になるんだけど、多分、一番近しい人、一緒に、長くいた人の顔っていうのが多分慣れてる顔なんだよね。だから自分の家族に似たような顔の人が多分まあ、好みというか慣れてるというかなんか違和感のない顔だと思うのよ。なのでやっぱりそうなってちゃうよね。全然違うタイプの顔だと落ち着かない顔だと思うんだよね。なんかそのラテン系の顔とか来られてもさ、見たことない顔じゃん。でこのね、実家で暮らしてて20年ぐらい暮らしてきて、でそっからまあ一人暮らしもしてるけどずっとね15年ぐらいだけど、やっぱりその中でラテン系の顔って見たこともないし、だからで住んだこともないしね、そういうところに。そういうのあるかもしんないなと思う。ただ、俺が例えばね、まあ、高校とか大学とか、まあ、そういう期間があった時に、留学するとか、そんなんでラテン系の国に行きましたと。で、そこで3年とかさ、留学してて、で、それで帰ってきて、そんでちょっとラテン系の顔の子と知り合ったとかしたら、そしたらまた別かもしんないよ。なんかそういう生活で長く見ていた顔っていうのがなんか好みの顔っていうものになんか結びついてくるんじゃないかなとちょっと思ってたりはするんだけど、まあそんなお話だから、まあブスとかブスじゃないとかっていうのはあんま関係ないかもしんないけど、好みか好みじゃない顔かね、まあそこまでは持っていきたいなと思ってますんで、ぜひ皆さんね、一緒に考えて、そして素敵な彼女をね作りたいと、そんな風に思っております。あとはラジオネーム668番さん、まともに出会いたいんだったら合コン、マチコン、趣味とかで女に、会う機会増やすしかないよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そうだと思うんだよね。ただ いや、まあこれはね、言い訳にしかならないんだけど。じゃあ合コン。もう、おじさんじゃない。まあ、若い頃は若い頃でまだなんか、こんななんかね、ツンツルテンテンみたいなやつが、って言っちゃうかもしんないけど。結局、合コンは、なんか言い訳をしてあんまり行きたがってない。だよね、多分ね。うん、なんかそういうのが、慣れないのかな？わかりませんけど。まあ、言い訳しちゃうようなもんですよ。なんで仕方ない。で、マチコンに関しては、俺は結構楽しく、ね、しかもだって LINE とかの交換とかもしたこともあるしさ、それはもうなんか無理やりかもしれないけど。でも、やっぱここも年齢が、ね、今ちょうど35歳までとか、ね、そのあったりするから。まあ、なんとか35歳の間に、ラスト1回ぐらいね、マチコンは行きたいなと思ってますけど。あとは趣味。趣味がね、これラジオ配信じゃないですか。全く女性と関わりはないんだよね。他の趣味だったらさ、結構ね、他の人と関わりあるじゃない。でも ないんだよね、これね。ラジオ。これ、だからこの趣味はちょっとやめた方がいいかもしんないね。まあ、ラジオはラジオで続けるんだけど、もう一個趣味を持つ。もう一個の趣味、アニメじゃない。アニメ鑑賞。なんだかんだ今も、忙しくて見れないって話はしてますが、15本ぐらいはなんとか見てんだよね。15本から20本。まあ、20本いかないぐらいだね、今回ね。まあ、見てます。だけど、これも、ね、どうにもなんかなんないよね。だから、もっと別の。で、今ちょっと考えてて、やりたいのはやっぱスポーツやりたいんだよ。これスポーツ結構、嫌いじゃなくてさ。体動かしたくて。で、じゃ何やりたいのって言うと、バスケットやりたいんだよね。普通に。いや、卓球とかでもいいんだけどさ。卓球だったら、まあ普通に今でも、うん、弱い高校生には勝てるぐらいだとは思うんだけど。あんまり、その、卓球の何かがなんか、技術が落ちたとか、そんなのって多分あんまなくてさ。あんだけ長くやったから体にも染みついてるから、まあリラックスした状態でやれればね、まあ、まあ、検体出たことない、高校生だったら、なんとか、ね、これは大人のね、大人のなんか汚い技とかで、なんか接戦に持っていくことも、できるかもしんない。まあ、ちょっと一週間ぐらいね、しっかりちょっと、なんかやんないといけないかもしんないけど。だと、するじゃない。ね。でも、なんか卓球、でもだそういうところ見えちゃってるから、そしてこれ以上上手くならないのも分かってんだよね。県大会とかの高校生相手にやったらもう絶対にボロ負けすんのよ。でなんか、うん、そうだね、地区大会3回戦4回戦ぐらいのやつだったらなんとかなるかもしれないね。でこれ以上もいいかもないんだよ多分。ただバスケに関しては、もっとこうしたいな、ああしたいなってのあるんだよね。中学校で1年生の頃やってたんだけど、いろいろ体罰とかね、いろんな問題あってちょっとやめちゃったんだけど、でもその後も、まあ、昼休みとかね、そういう時はバスケやったりとか、あと学校終わって、ね、まあ土日とか、バスケやったりとか、嫌いじゃないんだよね。好きなんだよね、結構ね。だけど、まあ下手くそなんだよ。だから上手くなりたいなっていうところはあるんだよね。で、これで、まあ5対5とかのね、そういう試合はちょっと難しいかもしんないけども、3対3の 3-on-3 とかだったらさ、結構、なんか社会人とかで、ね、なんか大会とかあって、ちょっとエントリーしてやってみるとかっても多分できると思うんだよね。で、1回ぐらい勝ちたいよね、そういうのね。そう考えて、ちょっとバスケやりたい。で、体も動かせるし。で、まあ、ゼロからじゃないから。ドリブルぐらい、シュートぐらいはなんとか打てるからさ。そしたらもしかしたら、 女の子とね、だ女の子が参加するようなちょっと緩めのねバスケット、俺ももう初心者っていうところでやっていきたいからさ、ちゃんと左のドリブルからねもう一回やり直して左のレイアップシュートとね、そんなやっていきたいと思ってるんで、あとパス回しね、パスが受け取れないんだよ、弾いちゃう、どうしても両手で取ってるのに、ちゃんとクッション使って足も使って 1,2 ってやっても、まあ、弾いちゃうんだよね。なのでそういうのもちゃんと1からやりたいなって思っているんで、これかな、趣味バスケットです。うん。でそこで女の子と知り合いましたとね。じゃあ夜のバスケットゴールにスラムダンクみたいなあるかなと思いますんで、そんなところでね、ちょっとなんか出会いなんかもね探していく方向でね考えていきたいとね、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットエドラジ。
じゃあそんなわけでね、お時間ほど来ましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととか、あとはまだ、読めてないお便りとかね、その辺をつらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ他にね、今日喋りたかったことなんですけども、じゃあ今週のポケモンね、今週のポケモンなんですが、まあ、仕事がね、まあ平日忙しくて、やっぱし終わって職場出るのが22時とか23時とかそんな日が多いんですが、そんな深夜ね、私途中で電車降りまして、原宿で降りましてね、代々木公園にね行ってちょっとポケモンするっていうね、そんなことをちょっとしておりました。だから風邪ひいちゃったんですかね、わかりませんけども。で、あとは、今日、今日もね、ちょっと整体行ったんだけど、整体の後、クリーニングの受け取りまで、2時間ぐらい時間あったから、その間にちょっと新宿行きまして、新宿の中央公園、ここに行ってきて、少しポケモンやってました。ね。まあ、駅前にね、池袋の駅前にいれば、新宿は近いんだよね。うちから新宿って言うとちょっと遠いなと思うんだけど、駅前だったらね、電車一本だし、まあ、埼京線とかだったらね、一駅だからさ。で、行って、新宿中央公園行きましたと。で、あとは、土曜日。土曜日も、ちょっと行ってきまして、世田谷公園、行ってきました。まあ、全体的に本当に短時間しか行ってないんだけど、まあ、せっかく都内に住んでいるからっていうことでね、一回行ってみようかレベルで。ちょっと行ってきたんですけども、世田谷公園って、まあ、三軒茶屋の近くなんだよね。いわゆる三茶ね。なんだけど、一応私、渋谷から歩きまして。まあ、歩いても別に全然ね、まあ、遠いっちゃ遠いんだけど、まあ、15分 ?20 分ぐらい歩くのかな ?20 分ぐらいかな。で、一応着くんだけど、で、その間に、池尻大橋。っていう駅があって、次三茶なのかな。で、そのルートを辿って歩いてって、で、世田谷公園着くんですが、やっぱり私引っ越すって話をね最近してますけど、一度はやっぱり渋谷界隈は住まないとダメだなって思って、まあ、都会かぶれだからってのもあるんだけど、なんかちょっとね、時間を無駄に使ってしまって感を感じてしまったね。人生でどういう引っ越しをするべきかっていうのを考えると、そんなにね、俺みたいに2年に1回引っ越すとかってあんまないと思うのよ。だから皆さんは限られた回数しか引っ越せないということでね、お話をさせていただくと、一度は一番の都会というか、渋谷が一番の都会ってお前田舎もんかよって言うかもしんないけど、なんだろうね、なんだかんだ今新しいって言われてるものが 入ってくる街じゃない。それは多分他の街よりもなんか分かりやすく入ってくるというか、あの一般の人にもちゃんと目が触れられるような感じで新しいものが入ってくる街だと思うんだよね。なので一回渋谷界隈、そう、池尻大橋とか俺と歩いたこともなかったんだけど、いいもんね。なんかただ飲食店がやっぱり多いね、この辺ずっと歩いても素敵な飲食店がいっぱいあるんだけど、あ、ここもいいな、あそこもいいなってなるんだけど、ただ飲食店ばっかってのはね感じたけど、だけど一度住むべきなんだろうなって思ったんだよね。なんで渋谷住んじゃうと高いかもしんないけど、渋谷の周りの駅で渋谷まで歩いて行けるぐらい、20分ぐらいかけてでも歩いて行ける距離に住むのが多分ベストかなって思うわ。そんなんでちょっと渋谷やっぱり次住まざるを得ないなっていうのと、もっと若いうちに住んどきゃよかったと。2年でいいと思う。2年間渋谷に住むっていうことをすると、なんか感覚が変わる気がするね。うん、わかんない。これはね、ただ俺が昨日感じただけだからさ、明日になったら変わってるかもしんないけど、もし引っ越しとかを考えていて、あの、何回もするわけじゃなく2回3回ぐらいしかしないなっていう人だったら、俺1回渋谷で、部屋はすっごい狭くても何でもよくて、渋谷っていう街に生活圏を置いているっていうことが大切かなって思うわ。なので私はなんとか渋谷に、近しいところに住みたいとね、そんなことをちょっとね、再度思いましたと。で、あともう一箇所引っ越せるんであれば、あのいい部屋に住むっていうのも一つかなと思う。なので渋谷住むときはすっごい狭くてもボロくても何でもいいと思う。外出たら渋谷だったらいいと思う。で、これが2年間。あとは、結構、ちょっと田舎になっちゃっても、ね、それこそ、まあ、私出身埼玉ですけども、埼玉の方でも、まあ少し、ね、奥の方に行くとさ、あとちょっとなんか路線がちょっと違ったりとかすると結構安いところがあるわけよ。で、そこで、いい部屋、ね、広い部屋じゃなくて、いい部屋、なんかデザイナーズ、なんたらとかでもなんでもいいんだけどさ、そういうところにまた2年住むっていう方法、本当は渋谷でいい部屋が一番いいんだよ。そしたら1回で2つね、収まるからいいんだけど、ちょっとコストがね高くなりすぎちゃうので、そこを分けるために渋谷はボロい部屋、ちっちゃい部屋でよくって、で、まあ広いだったりとか綺麗だったりとかデザイン性が高いとかいい部屋、これはちょっとね、外れた郊外で試すと。まあ、今郊外つってもね、電車で一本で都心に行けたりとか、全然不便じゃないじゃない。家の周りもコンビニあるしさ、スーパーもあるよ。ね、パチンコ屋もあれば映画館もあったりするからさ、全然あの問題ないと思うんだけど。なのでそれで2年間と合わせて4年間、これ必要だと思うんだよね。だ、社会人になってね、あの、まあ、実家暮らしでさ、社会人になって、まあ、2年ぐらい働いてちょっとお金貯まるじゃない。で、その時に、ね、24とか25とか、なった時に、一人暮らしを始めて、で、渋谷。そして、ちょっと郊外。で、2年やって29とかじゃない。30前に、それが、両方とも経験できてたらいいなって今となって思ったりはするよね。だからね、俺今から2年だともう40になっちゃうじゃない。10年遅いよね。ほんとね、そんなこと思いましたんで、25歳ぐらいの皆さんね、もしちょっとなんか人生どうかななんて思ってたりとかしてる人いたら、まあ、そんな風に、ちょっとね、住む場所を変えてみるっていうのもね、いいかななんてことをちょっと思いましたっていうお話。 そして、あと他喋りたいこと、他は、そうだね、あ、そう、そのポケモンの話ちょっと戻っちゃってあれなんだけど、まあ、出会いってところもね、繋がってくんだけどさ、前にちょっと話した、ポケモン合コン、ね、これ、平日金曜日の夜19時半からっていうのしかなかったんだけど、何やらもう一回そのサイトを見たところ、実は今日も開催してたみたいなんだよね。8月28日の日曜日にポケモン合コンあったらしくて、行けたじゃん。まあちょっと今風邪ひいてるからね、あんま行かない方が良かったんだろうけど。だから今後、土日とかでこのポケモン合コンあったら行くよね。うん。これは一つ、俺の婚活のね、いい武器になるなと思いますから。ちなみに、今日現在の私のポケモンの情報なんですが、レベル、トレーナーレベルは25。集めたポケモンの種類は115種類。ね、着実に増えてますね。1週間で4種類、5種類ぐらいですか。ね、増えてますけども、本当は7種類増やしたいんだよ。1日1種類増やしたい。まあ、そんなこと思ってますけどもね、なんかめでたくね、この間、10キロの卵からラプラス、合ってる名前。ね、わかりませんけどもね、水のあいつ、ね、出てきました。個体値も結構良くてね、育てようって、そんなことをね、思って。ただね、育てるにもね、飴が、ないんだよね。卵から生まれて飴20個ぐらいもらえるんだけど、その飴使って、その強化していくんだけど、その飴ってさ、結局、そのポケモンを、なんかゲットするとか、その、売っ払うみたいな、博士のところに送るかしないと、飴ってゲットできないんだけど。そんなレアポケモンって、もう、お目にかかれないじゃない。だから20個の飴使い切ったら、もうこれ以上強化できないんだよなっていう、そんな感じになっています。だからまたね、今10キロの卵を育ててますけど。まあ、こっからね、また生まれて、その時出たやつがすげえ弱かったら、ね、そいつは育てないで、で、今いる、ね、よさめなポケモンを、まあ、どんどんどんどん育てていこうと。ね、そんなことを考えておりますと。まあ、来週お話しする時には、120種類はね、揃えていきたいと思うんですが、何せね、仕事が本当に今、佳境で、そのアプリ自体、一応、8月末納品なんだよね。そのうちの会社に入ってくる予定なのが。まあ、とはいえ、ちょっとね、ずれ込んじゃってるんで、9月頭になるんだけど、だから今週が一番まず、忙しいと思うんだよね。で、その9月頭に完全に納品されてからは、このテストとか繰り返して9月末にリリースみたいなスケジュールなんで、9月末まで忙しいんだよ。で、9月末も、じゃリリースするじゃない。それ運用していくじゃない。まだ、運用は慣れてないじゃん、全く。そっから1ヶ月ぐらいまた忙しいと思うんだよね。だから11月なんないと。忙しいのが終わらないっていうね。そんな良くない。ね、そういうの良くないね。なんで、なんとか、今週だけはね、ちょっと1週間頑張って、あとはなんとかね、いろいろ間に合わせたいなと。そんな風にね、頑張っていきたいと思ってるんで、ポケモン合コン。これもね、土日であればいけるんじゃないかなと思ってますんでね。私のね、このね、レベル25を見せつけて、素敵、抱いてとね、なるようにね、まあ、クソブス、ゲットだぜってね、なるように頑張っていきたいと思います、と。じゃあ、あと、もう一個。これも、なんか、あんまり喋んない方がいいかななんて思うことなんだけど、でも喋りますけど。女性器がさ、女性器って大体臭いじゃない。ね。この前提条件どうかと思うけど。女性器が臭いことに、なんで俺たちは不満を持つのかっていうことをね、考えたの。 不満でしょ？臭い女性器。それをやっぱり嫌だなって思って、いやもう女性器なんて舐めたくねえよってなるじゃない。でも別にさ、女性器臭くてもさ、あんま関係ないじゃん。まあ、臭いんだったら臭いで別に舐めなきゃいいだけの話でさ、もうスルーじゃない。だけどなんでそんなスルーしといてもいいことなのに、女性器が臭いっていうことにすごく敏感で不満に思ってるかっていうことなのよ。それは多分俺たちがその本当の女性器にたどり着く前に抱いていた幻想があるじゃない。本当は女性器っていうのはいい匂いで、なんか美味しいって言ったらまたあれだけど、なんか舐めたくなるようなそんな味だったりとか、でそれは多分まだ AV 見ててもそうだし、エロ本エロ漫画見ててもそうなんだけど、まあ、舐めてるよね。嫌そうな顔しないで舐めてるじゃない。もうそれこそありがたやーになってるじゃない。そういうのがあって、女性器ってこうなんだろうなって期待があった中で臭いのは出てくるじゃない。だから多分俺たちの欲求は舐めたいんだよね。舐めたいのに臭いから苛立ってんだよね。そういうことだと思うのよ。どういうことだって話なんだけど、だからその理想と現実のギャップで苛立ってんだよねと思って。だから本当はね、女性器舐めなきゃいいじゃんって終わるんだけど、そうじゃないんだよね。俺たちは多分女性器を舐めたいんだよね。そういう話ね。だけど臭いからイラつくっていうね。ところで、だ無視はできない存在なんだよねっていうね、ちょっと理論。あ、これ学会だったな。学会で話しても十分通じる話だったと思うんですけどもね。それはちょっとどこぞの教授にお任せして。そうね。女性器が臭いことに対する苛立ち。ね。これは、なんか来月ぐらいのサイエンス誌にね、その掲載されるかと思いますから。それはそっちで掲載をね、チェックしていただきたいと。そう思っておりますと。じゃあ、あとはね、お便りいただいてるのをね、読んでね、終わりにしていこうかと思います。ラジオネーム山猫舞台さん。パルさんこんばんは。最近楽しいことや目標を失い、童貞ネットの過去回を聞くだけの日々を過ごしている僕なのです。パルさんは今年、公開収録などを行ってきたわけですが、今後の目標とかあれば教えてください。あと、ジャイアントの7万円ぐらいのマウンテンバイクを買おうと思ってるんですが、他にいい候補があればアドバイスくれたら嬉しいです。予算は7万円ぐらいまでですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、自転車最近乗ってないから、メーカーとかもあんまわからないのと、あと俺が乗ってるのロードだからマウンテンバイクちょっとわからないんだけど、まあジャイアントいいと思いますよ。前にね、ちょっとジャイアントどうなのって話をした時にね、ちょっとなんかあんまり言わなくてもいいようなこと言ってしまいましたが、正直ジャイアントはコスパが最強だと思うんだよね。なのでまあ街中で被ることは多いでしょ。そしてもしかしたらそのなんかちょっと他のメーカー乗っている人からね見ると、あ、ジャイアントだってなるかもしんない。でもコスパは最強だよ。だからジャイアントを乗って、で、あ、これいいなってなって、そっからなんか一個上のメーカーというかに行くのがまあいいルートなんじゃないかなと思うんだよね。絶対さ、乗ったらさ、ここをこういう方がいいなとかさ、もっとこっちこうしたいなとか出てくると思うんだよね。そしたらその時はちょっとさらにちょっと高くなっちゃうと思うんだけど、いいものをさらにね買っていくっていう、多分2台ぐらいは買っちゃうと思うんだよ。1台目はそしたらなんか売るか友達にあげるとかね、なんか一緒にねツーリング行こうぜみたいになるかもしんないからね。そしたら俺のフルでよかったらちょっと貸してあげるよとかなるかもしんないから。あとはなんか雑に乗るとかね、そんなのができるから。まあただ最初はでも言ってもでも7万円だからね、麻痺してるよね感覚が完全にね。 7万円高いからね、正直。しかも、7万円で買うっていうことは、多分、定価10万円ぐらいので、安いのでね、安くなって7万円とかってあると思うんで。十分高いんですけど。だ結構いいやつだよね、マウンテンバイク。まあ、あとは、ね、なんかこういうこと言うとなんか、ジャイアント叩いてんじゃねえよみたいになるかもしんないけど、そういうつもりではないんですが、ね、他はでも、有名なメーカーつっても、やっぱミーハーなメーカーになっちゃうと思うんだよね。なんかルイガノとか、ね、ビアンキとか。うん、そういうところになってしまうので、私ちょっとよくわからないんですが、まあ、まあまあ、わかんないね。どれがいいのかってね。まあ雑誌を見て、ね、なんか良さそうなのを見たりとか。あとは、ね、そういう自転車屋さんのセール品とかでもいいかもしれないけどね、最初は。で、楽しく、ね、乗るのはいいよ。ね、ぜひ。まあだから、今候補ね、ジャイアントで7万円ぐらいの多分、候補はもうあると思うんだけど、多分それ以上のコストで性能っていうのは多分出てこないから、一回それを、なんか買う候補にしちゃったってなったら、多分もう揺るがせないよね。機能を落とすか値段上げるかしかなくなっちゃうから、もうジャイアントなんじゃないかなと思うけどね。で、特にまあ、マウンテンバイク業界のことはよくわかりませんけども、なんか、ロードだと、ちょっとなんかまた話違うのかもしれないけど、マウンテンバイクだったらジャイアント結構なんか、いい気がするんだけどね。これがなんか勝手な俺のイメージかもしれませんけど。まあ、そんなお話、ね。なんであんまりね、アドバイスとかできないんですけども。で、あと、私、ね、なんか今年の目標とか、ね、今後の目標ありますかって話なんだけど。まあ、そうだね。もう公開収録やっちゃったからね。ライブハウス借りて、チケットピアでチケット販売してってね、ありますけど。まあ、他、まあ、だから、言ったらね、アニメの、ポッドキャスト、開始する、っていうところかな。他、だってソープも行ったし、パイズリもしたし、意外と、形にしてるじゃない？ねえ。なので、アニメ系ポッドキャストを開始する、かな。あとは、まあ、婚活に、行く。できたら彼女を作る。もうできないけどね。まあ、そのぐらいかなと思ってます。まあ、いろいろ頑張っていきたいですね、ほんとね。なんか、俺も、そんなにね、目標を今持てないでいるからね。まあ、この8月終わるという段階なんでね、9月までになんか一つね、目標立てられたらなと、そんな風に感じてます。あとラジオネームさくらさん、401回目の放送での燃え尽き症候群発言、100回放送明けと同じでパルさんのいつまでも変わらない姿勢を垣間見ましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。100回目の放送の時も同じこと言っていたんでしょうかね。ちょっと101回目の放送を聞くと、もしかしたらこれわかるんでしょうか。今日寝るとき聞いてみましょうか。いや、聞いてらんないんだよね。100回目前後とか。130回以降ぐらいだったら、意外と、まあ、今聞いても、まあ、聞けるなって思うんだけど。100回とかだとまだ聞ける感じじゃないんだよね。1年以上やってるのに、ね。で、だって、1年って52週でしょ？大体。だ100回とか2年やってんだよね。2年やってて聞いてらんないってどういうことって話なんだけど。まあそんなところだからさ。まあよかったら皆さん101回目ね、聞いていただきたい。で、ただポッドキャストじゃ聞けないと思うので、これ童貞ネットのホームページから多分ラジオっていう項目があるので、こっから MP3 はなんかダウンロードなり再生なりできるようになってるので、それでチェックしていただけると、101回目聞けると思います。まあ、 私もね、ちょっと今日、ちょっと怖いもの見たさでね、聞きながら寝たいと思いますんでね、ぜひ、ね、皆さんも聞いていただきたいと。じゃあ、あとは、ラジオネーム、ラジオネーム、アラクサラさん。パルさんこんばんは。これ先週の放送で言った話に対する答えですけども、名刺交換、ビジネス研修、あれ交換しちゃダメですよ。これから会社にパルさん宛ての電話が何度もかかってきて、マンション買いませんかとか、融資に興味ありませんかみたいな鬱陶しいことになりますよ。今後は無視しましょうというお便りいただきました。ありがとうございます。そして、ラジオネーム羊がいる水族館さん。を先に書かれていた。ポッドキャスト聞いて慌ててラジオ、すれに来たよ。オフィス街で研修中です。名刺交換させてくださいって言ってくる人は、高確率で、投資マンションのセールスマン。名刺交換、研修、詐欺とかでググるといろいろ出てくるよ。気をつけて、営業電話は着信拒否っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そして、ラジオネーム656番さん。パルさんが、婚活中です。名刺交換させてくださいっていうのはどう？つい引っかかる女の子いるかもっていうね、いただきました。ありがとうございます。これだね。だ、女の子から、ね、研修中です。交換してくださいって言われたら、あ、俺も婚活中なんです。交換してくださいって言ってね、うわ、キモつってね、向こうが逃げていくみたいな。このパターンできたかもしんないんだけど。ね、やってしまいましたね。皆さんは気をつけてください。ね。でも、なんか、わかんないよね。ほぼ、そっちだと思うのよ。今お便りいただいたような内容だと思うんだけど、でも中にはさ、本当のパターンあるじゃん。いや、本当のパターンっていうのもあれだけど、本当によくテレビとか特集されている研修で、なんか街中で大声出して歌うとかさ、ね、もう、で、泣きながらやってるみたいなのあったりするじゃない。そういうものの延長っていう可能性も拭いきれないじゃない。で、本当に、その名刺、例えばノルマがあって、30枚もらってこないと帰れないとか、わかんないよ。それは自分でももらったことにしちゃえばいいかもしんないけど。だからなんかいろいろ考えると、まあ、そんなに実害がないんだったら、まあ、交換しちゃってもいいかなって、って思っちゃってはいたんだよね、その時は。だって、どう考えてて怪しいじゃない。だからね、まあでも、まあそこまで、その詐欺とかね、なんかしつこい勧誘とか、そこまでは考えてはいなかったけど、うん、そっちよりも、なんか、ああ、なんか大変なのかなってちょっと思っちゃったりとか、ね、ブラックなのかなとかね。ちょっと交換しようかなと思って。ただその代わり、会社の名刺のいいところは、携帯とかは全く載ってなくて、本当に会社しか載ってないのよ。なので、まあ、逆にいいかなって思って。で、うちの会社は基本的になんか、電話の取り次ぎとかもなんか色々とルールもあったりとかするから。なんで、そんなんでもないかなーなんてね、鷹をくくっていったところありますけど、今のところまだね、電話来ていないので。ね、来てもそんなことしてる場合じゃないからね、いつもね。最近もうほんと切羽詰まって、で、テンパってますから。そんなことはできないですし、マンション買いませんかとかね。いや、俺も宅建持ってますからってね。その辺すると、なんかそんな話しちゃって大丈夫ですかみたいな。ね、宅建業法それ違反してませんか大丈夫ですかみたいなこと言い始めれば、あ、すいませんでしたって。ならないかな。ならないかもしれないけど、そういうちょっとね、牽制をするっていう。ことを一回試せるからね。それはそれで一回来てもらっても楽しいかなと思います。じゃあ、あとはね、婚活中です。名刺交換させてください。ね。これかな。で、名刺交換させてもらったら、相手の会社にね、何度もね、電話して、婚活中なんですけど、ってね。で、捕まっちゃうみたいな。迷惑防止条例。まあ、そんなのはね、気をつけたいと思うのでね。まあ、安易に名刺交換はしないようにしましょうってお話だね。あとは、ラジオネーム29歳童貞清掃員さん。パルさんこんにちは。3週間ぶりにネカフェからです。休みを利用して一泊で浜名湖パルパルに行ってきました。 ホテルの前に浜名湖パルパルという遊園地があり、テンションが上がりました。かっこしょぼいですが楽しかったです。オフ会で行くというのはどうでしょうか。399、400、401回をダウンロードしましたので楽しみです。パルさんは、昼飯の予算はいくらですか。何を食べていますか。私は330円で吉野家で豚丼か、100円ローソンで、チンご飯、カップ麺、千切りキャベツか冷凍のおかずです。半額の日に買うと冷凍チャーハンなど、半額の日に買う冷凍チャーハンなど食べています。それではまた書き込みさせていただきます。今日も5時間3発ですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。寝カフェでオナニーするのをやめましょうね。周りの人があれなんか静粛臭いぞって気づいてるからね。まあ、そんなんで、まあ、それはね、ほどほどにしていただきたいんですけど、浜名湖パルパルっていう場所知らなかったね。あの、高円寺とかにある、ね、パル商店街。ね。まあ、ここは近いから、あの、オフ会次やるとき、パル商店街でやってもいいかもね。いっぱい、あの、飲み屋とかもあるから。そういうのもね、ちょっとありますけども。まあ、浜名湖行ったときにはね、一度ちょっと立ち寄りたいね。浜名湖パルパル。ね。なんだそれって話だけど。まあ、言ったらね、そしたらもう、その辺、ね、都内にもいっぱいありますけど、パルコとかね。言ってもいいんですけどもね。パルコね。でも、やっぱり違うね。パルだからね。そしてやっぱし、パルパルも被っちゃってるから。高円寺、パル商店街かな。ね。まあ、この辺狙っていきたいと思うんですけどもね。あと、お昼ご飯に関しては、ずっと、今新しいところに入社してからは半年ぐらい、カップラーメンだったんだよね。っていうのも、その休憩スペースのところでカップラーメン売ってるのよ。で、カップラーメン食ってたの。だけど、さすがに飽きてきたのと体にも良くないのもあって、カップラーメンじゃないなと思って最近はサンドイッチになった。ここ、1週間、2週間。なんかもう、体調が悪いのかなわかんないけど、セブンイレブンでサンドイッチ買ってる。それか、朝時間なかったら、もう駅の中で、ニューデイズで、サンドイッチ買ってる。ね。どっちかでサンドイッチ買ってるかな。二つぐらい。だから、サンドイッチ結構高いじゃない、言っても。一個200円から300円するからさ、二つ買うとサンドイッチだけで500円くらいしちゃうんだよね。普通の弁当食えんじゃんって思うんだけどさ。なんか普通の弁当食うような感じでもなくて、ね、サンドイッチかなって思ってます。ね。だから、まあまあ、お昼はそんな感じが最近の主流ですかね。じゃあ、あとは、他いただいてます。ラジオネームガムさん。パルさんこんばんは。初めて書き込みさせていただきます。ポケモン GO 続けてらっしゃるんですね。僕はレベルを20にして、コイキングを頑張って、ギャラドスにした後、目的がなくなって、やらなくなってしまいました。これからも応援しています。頑張ってくださいという答えいただきました。ありがとうございます。こちら先週読みました。読んでないですかね。わかりません。すいません。だから読んだような読んでなかったような気がしてるんですが、まあポケモンね、目標はだから目標どこに置くかだよね。まずレベル20にする。そこから始まるっちゃ始まる。なんかそんな話したよね先週ね。なんですけど、まあ、俺の今の目標としてはまず、多分そのうちアップデートが来るでしょう。金銀とかのポケモンが出てくるとか進化できるとか、それが来る前に、国内のポケモンを全部ゲットする。これを目指してやっていく。9月末でコンプリート。まあ、ここを目指してね、頑張っていきたいと思ってます。いいでしょ、たまにはそういうね、なんか。もっと早くやりたかったら本当にね、できたし、しかも、なんか頑張れば。で、国内最速ゲットみたいなのも、本気出してたらできないことなかったよね。でもまあ、仕事してたら難しいね。だから学生さんは、意外とできたかもしんないね。夏休みもちょうど被ってね。なんか、 そしたら、いいの、一個、そういうの持ってるとすごい強いよね。ポケモン出て、日本で初め、一番目にポケモン全部ゲットしたっていう肩書き。それはなんか、本当の事実とはちょっと違って、本当は3番目とか5番目かもしんないけど、まあ言ったらちゃんと公言している人の中では1番だったりとかすればいいかなってすげえ思うんだよね。前もいたでしょ、その iPhone をね、一番最初にゲットした人とかさ。そういうのと一緒で、なんか、そういう肩書き1個あるとね、なんか強いよね。ずっと使える、まあずっと使うっていうのもあれだけど、なんか次の肩書きができるまでそれ使えるみたいな。肩書きないと何もできないのかって言うかもしんないけど、なんかあった方がさ、活動しやすいよね、何かするに。個人でなんかやるんだったらね。そんなこと思ってるんで、でそれこそね、ポケモンなんていう巨大コンテンツだからさ、注目もあるわけだからね、いいかなぁと思うんだけどね。まあ、なかなか難しかったですっていうところ。じゃあ、あとは他のお便りいただいていたんですが、どれかな？ラジオネーム、そうだね、いっぱいあるんだけど、うん、ちょっとすぐに見つかりましたね。読もう読もうと思っていたものが見つかりました。ラジオネーム、ジャンヌダルクさん、初めて書き込みします。半年ぐらい前から聞き始めました。パルさんの話はとても聞きやすく、だらだら聞くのにとてもいいです。毎週楽しみにしているので更新頑張ってください。公開収録もうまくいったみたいで安心しています。私は名古屋在住で、お盆は用事があったため、あれこれ読んだ。で、読みました。あ、読んでない。用事があったため行くことはできませんでした。名古屋オフ会があれば行きたいです。あと一つ気になっていたのですが、質問させていただきたいです、録音環境はどのようにしていますか？私もネット配信というものに興味がありまして、パルさんはそういうのには詳しいということなので、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。私ですか、20代男ですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんか読んだような読まなかったようなところでありますが、なんかね、名古屋住んでるとかって話、もうなんか最近もよくわかんなくなっちゃってんね。まあ、お便りはさ、ラジオで喋っても喋んなくても読んでるから、なんか読んだ気になっちゃってるところもありますけどもね、よくないですね、そういうのね。なので、ご紹介させていただきましたけども。まあ、オフ会は、ね、まあ、でも名古屋ね、また行きたいんだよね。土手串が食いたいんだよね、もう一回。うまかった。名古屋、やっぱしね、食べ物がやっぱし美味しかったんだよね。なので、もう一回行きたいなとは思うんだけど、まだ行ってない場所が多いからね。大阪とか神戸とか、京都とか、ね。まあ沖縄だってプライベートで行ったことないし、プライベートじゃなきゃあんのって、学校の修学旅行で行っただけだからね、とか。あと、屋久島とかね。まあ、行かなきゃいけないところがいっぱいありますから。なんで、まあ、でも名古屋だったら、途中で降りるとかでね、なんかどっか経由して行くっていうのもありなので。まあ、そういう時はね、ちょっとまた、オフ会なんかやらせていただけたらね、ぜひ来ていただけると嬉しいなと思っております。そして、ね、まあ、この辺の話で今日終わりになるかもしれませんが、録音環境。どのようにしていますかということで、まあこうやってねポッドキャスト聞いているっていう人の中には、なんか俺もやってみたいななんて思う人も出てくるでしょう。なので、今の環境をお伝えしましょう。まずパソコンが必要ですね。でもこれはまあ普通のノートパソコンでもデスクトップでもあんま関係ないでしょう。Windows できたら7以上がいいです。古すぎると、それはそれでなんか不安定なところもあるから、なんだ、古いっていうか、なんだろうね。新しくね、まあ、新品買ったとします。 使い始めてから何年経ってるかみたいな、そんな感じの方がいいかもしれないけど、だから変な話 OS がそうだね、 Windows、 そう、 Vista とかだとしても、あの新しいもので起動して、でそっからそんな時間経ってないんだったら俺は結構いいと思うんだけど、時間経つとね、やっぱり最新のね、パソコンでもなんかちょっと動きがおかしくなったりとかあるからね、とは思うんですが、まあいいでしょ、その辺は。まあ Windows 7以上ぐらいだったら今安く買えますし、まあ言っても俺のパソコンもね、だいたい5万円ぐらいのノートパソコンなんで、まあそんなんでも大丈夫ですと。で、あと何が必要かと、ね、機材に関しては、昔はね、なんかローランドのね、なんかそういうオーディオキャプチャーみたいな、なんかオーディオインターフェースみたいな使ってましたけどもね。でもこれをちょっと変えまして、ヤマハの AG03 ってやつに変えました。まあ、これは今年だよね。今年結構まあ環境変えたりとかもしてるから、まあ、頑張ってるじゃないってね、自分を褒めてあげたいんですが。で、あとは、これがいわゆるオーディオキャプチャーなんだけど、ウェブキャスティングミキサーというね別名があって、ネット配信にはすごく適しているので、ポッドキャストを撮るにしても、ゲーム実況とか、あとそういうストリーミングのネット配信とか、まあ、全部できます。で、 AG03 はまあ一人用のね、やつなんですが、もう一個上位機種があって、そっちだとマイクが2つさせるとか、そういうのもあるので、まあ、どういう風に使っていこうかなっていうので、まあ、選んでいただけたらいいんじゃないかなと。で、意外とこれはいいです。小型だし、全部1個で集約されてるのと、あとなんかラジオやるんだったら、なんかラジオっぽい操作ができる、少しなんかいわゆるカフを上げるとか、そんなボリュームがね、普通だったらなんかねじるというかひねる感じのボリュームが多いと思うんだけど、上下にスライドさせるタイプの、音量バーがあるので、それもいいのかなっていうのと、あとはボタン一つでエコーがかけられるのよ。あんまないと思うのよ、そのこういうオーディオキャプチャーみたいなね、そういう機械でそのギミックがついているのは多分ないんだよ。パソコン上で操作してやらないとエコーかかんないとかさ。でもこのヤマハの AG03 に関しては、ボタンちょっと押すとエコーかけられるのよ。この二つの機能はかなりいいなと思います。あとは iPhone から音楽を流して、それを流すこともできる。今そういう状態でやってますから。なんで、意外とよろしいですよと。これ一台で。まあおすすめかなと。で、音楽やってる人にもまあおすすめ。じゃあおすすめのマシーンです。で、本当はこれマイクとか。もう前使っていたやつはオーディオテクニカのやつで、Amazon とかで、まあマイクとかで見ると、まあ一番売れてる普通のシンプルなやつなんだけど、今使っているのは、それちょっとね、やめまして。本当にもう、マイクの真ん前で喋んないと音拾わないマイクだったんだけど、それだとなんか体がね、固定されちゃって、ラジオ終わった後も体痛くなっちゃうんだよ。なんで、今は、これはね、ニーバーっていうよくわかんないメーカーね、バッタモンメーカーかもしれませんけども、これの NW700 っていう、一応コンデンサーマイクなのかな。まあ、ちょっと電源がね少し必要になってくるマイクなんだけど、これもさっきのヤマハの AG03 だったらコンデンサーマイクも使えるので大丈夫と。で、これはなんかアームが一緒にセットで付いているやつを買ったんだけど、これで机のね端っこにこのアームガチってやって、でこのマイク NW700 っていうのをつけてってやると、ちょっとなんか収録っぽい感じが出るなっていうのと、このマイクがすごく部屋全体を拾うマイクなんで、 まあこれ変な話、一本マイクあれば、例えば対面してね、誰かゲスト呼んでやっても音も入るし、それこそ前の第400回目の、あの公開収録の音源もこのマイクで撮りました。意外とちゃんと撮れてたと思うんだよね。だからまあ、そんなにいいものかっていうといいものではないんだけど、このセットで使うんだったら、まあ、十分ポッドキャストで配信するには耐えられる環境が整えられると思う。二つ合わせて2万円いかないで揃えられると思うんで、結構いいと思う。最初の初期投資としてはちょっと高いかなって思うかもしれないけど、無駄がないと思うわ。なのでもし始めるっていう人いたら、ヤマハ AG03、 そしてこのなんかアームのね、マイク、ニーバーの NW700、 結構この2つがあればなんかすげえ万能な気がする。音質は若干落ちるかもしんないけど、でも、うん、なんかすごく楽にこれにしてから収録できるなとは思ってるし、ね、ゲスト呼んでもいけるだろうし、ね、そんなことちょっと考えておりますんで、この辺が私おすすめの機材かなと、ね、思っております。よかったら参考にしてくださいと。じゃあそんなんで、長く話してしまいました。明日も早からお仕事ありまして、ね、デスマーチが、ね、始まりますから。そんな中ね、ポケモンも一日一種類増やさないといけないっていうね。そして風邪が治らないっていう。いろいろありますけどもね。頑張っていきたいというところで、今日この辺でね、終わりにしたいと思います。で、来週なんですが、来週はもう9月になるんですか？やですね。9月の4日の日曜日。またね、23時からやっていきたいと思いますんで、ぜひお聞きいただきたい。もう9月。9、10、11、12と、あと4ヶ月で、今年終わってしまいますけどもね。どうですか？最後のね、なんかラストスパートでみんな。まあ、9月はね、最後の、なんか準備期間というか。で、10、11、12で、うまく締める。っていうのはいいと思うんでね。まあ、俺も、最後に、ラスト3ヶ月でね、なんかできるようにちょっと9月計画をね立てたいと思いますんでね、その辺はこのラジオの方でもねちょっとご報告させていただきたいと思いますんでね、ちょっと一緒に、まあ終わり良ければ全てよしなんで、まあ今年2016年をねなんとか締めくくっていきたいと思っております。じゃあそんな感じでね、なんだかんだね、体調悪いだ、なんか絶望しただ、ハイパーネガティブ期だ言いつつもね、2時間喋らせていただけるっていうね、こういうありがたいね、そして皆さんに聞いていただいてるっていうことなんでね、まあ来週もね変わらずね、来週はもう少しテンションがね、おかしくならないようにね、ハイパーネガティブ期からね脱出して、で体調も良くなってとね、そんな状態で臨みたいと思っておりますんでね、できたらなんか新しい婚活の話なんかも持ってこれたらと思いますからね、ご期待いただきたいと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。